はい、音楽も終わったところで、後ろでなんかごちゃごちゃしてるやつもおるけれども、続けてお話を聞いていきます。お願いします。
ね、この間も言ってたんですけど、あの津波、津波災害ってありますね、はいはいはい、津波っていうのは日本ではね、その本当の実態っていうのは全然メディアとして伝えられてないんですよ、で、我々そのスマトラ沖地震の、実態っていうのをその藤とか大学の小村先生からもらいました、で DVD の映像として見せてもらったんですけれども、学習生ということで、見れませんよ。
見れません、
最後まで、あれはあのどのチャンネルでも流していない事実っていうのが、やっぱり津波の威力っていうのは人がやっぱり関わり合うと、その水がただ大量に流れてくるだけではなくて、それと別にいろんなものが流れてくる、でそのものに擦れるだけで手や足や怪我だけではなくて、もう切れてしまう、
切れてしまう。
だからこの間のラジオでね、流しましたよね、足がない死体、それから手がない死体、もう首がない死体、
それは、ね、車とかがゴロゴロってくるような
状態
ですかね、だから僕もそのスマトラ沖地震で報道があって知ったんですけど、それまでは津波っていうのは大きな波がタポンってくるだけやと思ったの、はいはい、違うんですよね、その波というかもう水の塊が、
そうです、
例えば1メートルの高さの津波なら1メートルの高さの水がドーッと押し寄せてくるんです。
それと一緒にね、物が流れてくる、
例えば家のその壁だとか、そうそうそう、柱だとか車だ
とか、まあ、とかね、
トタンなんか流れてきたらもう本当に怖いです、
切断されますわね、
だから実際そういうものを海外では津波はこんだけ怖いんですよっていう実態を流してるんです。ところがやっぱり日本というのは報道規制とかいろんなものがあって、まあ、津波の怖さって残酷なものは流せないっていうのがあって流していない、でそれは本当にいいのか悪いのかっていうのは我々のやっぱりこの議論の中であって、流すべきかな流さないべきかなっていうのが、
まあでも実際あのスマトラ沖地震の時もね、そのワイドショーとかやってました、はい、それも僕も見てたんですけどね、例えばそのテレビでその海海岸、はい、まあ、あの辺でしたらまあいろんなビーチとかあるじゃないですか、その辺にまたいわゆるその死体がこう山のようにこう漂着していると、はい、でまあそこはまあモザイクかかってるんですよ、もちろん、モザイクかかってるんですけど、やっぱその話聞いたらそういうような状態の死体になってるっていうことですよね、はい、だから それを結局まあ放送に乗せるっていうのはね、やっぱり
だから実際スマトラ沖地震では2回目の地震が行きましたよね、この間、その時にはやっぱりね、あれだけの怖さを知ったんで、大半の人がやっぱり逃げてるんですよ、だから1回目のスマトラ沖地震よりもはるかに少ない犠牲者で済んだっていうのがあって、やっぱり流すべきなのかな、どうかなっていうのを思いながら、この間神戸の NHK で喋ってたら、舞子高校の、はい、防災環境学科の先生が、諏訪先生 ね、
そうですね、
煽っても一緒やと。
いや、私はね、やっぱりそれは学習会とか、その研修会とかね、そういう時には流すべきやと思います。
すごいね、怖さは知るべきちゃうかなっていうのはね、
いやだから僕思うんですけどね、その例えば映像で見せなくても、まあ、言葉で伝えることはできるじゃないですか、それでもね、何も言わないよりはマシじゃないかなと思ってる。まあ、それはもちろんダイレクトにそのものを見る方がそれは一番効果的です
よね。八木さんらが実際ラジオ内テレビしててね、そこで、避難勧告とか、もう一個上の避難指示が出た、でそれを自分が生放送してる中で伝えらなあかんときに、いかにその逃げれっていうことを伝え出るかなんですよ、でこの間もね、大谷さんにね、あの大谷さんが伝えられなあかんねんというようなきついようなことを言ってしまったんですけれども、実際それが本気っていうのは言い方悪いですけれども、その視聴者に対してもう視聴者が真摯に真面目に受け取れれるような伝え方っていうのはどんな方法がほんまはあるんやろなっていうのは僕らの中なんですよ。
でも伝える側としても、だから例えば本当にその怖いから逃げろっていうのでも、慌てては言えないですよね、それで逆にパニックになって怪我をする人もいるかもしれない、ね、はい、だからそれすごく悩むところではありますよね、だから逆にその例えば地震なりその災害なりっていうそのいついつ起こるとか、はい、それ例えば知ってたとしてもそれを言えるのかどうかっていうのはすごい考えますね。
だから実際その僕らにしてもね、そこが微妙なラインで、 いかに緊急地震速報で的確な情報が入れれても、うん、今の時点で居住者すべてに今のダイレクトに伝えれるかどうかっていうのも不安な状態、うんうんうん、だからこのグリーンシティでこんだけ防災やってても全ての人たちにねストレートに伝えていいのかどうかっていうのがあるんで、ケーブルテレビなりケーブルあんまあの FM 放送ラジオやられてる方々にとってそういう事態が直面した時にというのがね、なんでこんなこと言うかって言ったら日本放送っていうのがありまして、日本放送っていうのはまあラジオもありその収録現場にもし地震巨大地震が起こった時のそのコメントが貼ってあるんですよ、
う
ん、
こう言いなさいという
こう言いなさい、はい、っていうのがあって、でバンバンさんもそうせいとは言いませんよ、でもやっぱりね僕にしてもこんだけ地震とかいろんなことを知ってても、うん、直面した時にいかに伝えれるんやろうかなっていうのがあって、やっぱりそういうマニュアル化っていうのは今後このグリーンシティでもね僕は必要かなって思いながら、うんうん、
それはねぶっちゃけた話やっぱり壁にそ書いてたあったとしますよね、はい、あってもそれで来た場合にそれを本当に冷静に読めるのか、うん、それはもちろん僕らは仕事してる側ですから読まなきゃいけない、はいはい、でもこんなこと言ったんだけど自分もまだ経験してないことだったらどうなるんだろうってやっぱ不安に思う時はありますからね、
だから実際そのテレビで生放送中にね、うん、まあ阪神淡路大震災が来たっていうのもあったりして、うん、やっぱりなんかこうまあ、我々も当然我々自身がそうですけれども事前に学習をねしっかりやっておかないといかんし、バンバンさんもそのマニュアル化してほしいなっていうものが僕はまあきついかもしれんけど、八木さんに言う以上に大竹ディレクターにそのバンバン全てとしてね伝えれるようなもののマニュアル化っていうのが必要じゃないかなっていうのがあるんですよ。
マニュアル化っていうよりね、うん、あのいかにシミュレーションできるかっていうことかなって思うんですよ、うん、
シミュレーションね、
うん、あの、うん、ものをあらかじめ作っててもそれを知らなければ意味がないんで、うん、いかに自分がそれをそういう体験を前提に経験というかね、うん、あのそんな時があったらこう言うんだっていうのをいかに普段からこう積み重ねてるか、そこら辺が大切かなって思う、
まあ、今日も水害の話でずっと行こうかっていう話もあったんですけど、まあ、僕の、うん、メインの部分、メインというか、うん、あの、うん、主の部分で地震のところでね、うん、まあ、あのエレベーターが止まった、まあ、うちのディグという災害頭上訓練の中でいろんな想定が出てくるんですけど、10機あるエレベーターの中で、まあ、エレベーターが数機止まった、その中に、取り残されている人がいる、だ一機には中学生、うん、男の子、一気には妊婦さん、うん、一気には高齢者の心臓の悪い人で、一気には元気なおっちゃん、うん、まずどれから救い出すかっていうのをどうしますかっていう八木さんに問い合わせたところ、どう答えますか。これほんまにね、地震が起こった時に、うん、もう秒単位で僕ら考えていかなあかんっていうのをずっとやってるんですよ。でも毎回答えは違ってしまう、だから答えはないんでね、
うん、
まあ、今ふっと思った状態で言ってもらったら、
僕やったら妊婦さんですかね。
なんで
やっぱりその一番若い命といいますか、うん、を宿らしてるわけですし、まあ、
うん、あのこれは5分間で考えましょうっていうのがあるんですよ、うん、5分の間っていうのは結構長くて、でさっき今、まあ、数秒で喋ってもらいましたね、うん、その中で、ね、妊婦さん、じゃあ今その妊娠何月なんていう話まで出てくるんですよ。そしたら安定期なんそれともっていうのがめっちゃあって、まあ、別に妊婦さんじゃなくて、じゃあ心臓の悪い高齢者の方が先に出した方がええんちゃうとか、うん、それから、まあ、極点で中学生ね、男の子中学生、うん、先に出したらそいつが次に使える人間になるんちゃうかっていういっぱい案があるんですよ、うん、
はいはいはい、
だからほんまにごっつい地震が来てそれを受けて我々がどう判断するかっていうのはもう答えがありません。
ないですね、
うん、だから実際今日言ってる、まあ、メインで今日は水害の発症って言ってて、うん、水害が来てマンションという単位 で、うん、で水害が来て 1.2メーター、まあ、ここが1メーターぐらい浸かると言われてます、うん、で1メーター浸かった時に何がダメになるかって言ったら下水なんですよ、うん、我々電気と下水で電気よりも怖いのは下水、うん、二次災害を引き落とす、 で下水で怖いのは、まあ、14課あって14課の人たちがとりあえずは雑水を流してしまう、排便なり台所の雑水を流してしまう、そうしたら下の方の階の人が被害を受ける可能性があるんですよ。言うたらもう使ってるからもうそこで行き詰まってるわけですよ、
はいはいはい、
でその時にどうするんやろうなっていうのは今は非常に我々のね、
うん、
もう答えを出しようのないところなんですよ。だからこういうものをほんまは行政も関わってね一緒にやっていくべきちゃうかな。だから答え出なくていいんですよね、
うん、で話し合うことが大事だということですね、
というところです、
うん、
でそれに今まあまあちょっと全然別の話ですけれども、だからこの防災っていうのはもうやってここまでやったらええっていうのはないんですよね。
そうですね、う
ん、まあそれね大竹さんもそのタッグを組んでそのやっていこうよということを先だって言っていただいてるんでね、
うん、
あのグリーンシティとしても心強い、
うん、
でこうして今日来ていただいて一つ話をしてやろうかということでね、
あのなかなかね、ね、うん、インターネットラジオっていうのは音声が流れるんで、うん、皆さん嫌われるん、うん、どう編集されるか
ですけど、まあ、あの最近そのマスメディアの方こぞってね協力してやろうという姿勢が ね、 ね、
でありますね。聞くだけじゃなくて、うん、今参加しますよっていうのを言っていただいて、
うんうん、僕らだってやっぱり僕は喋る側の人間だから、うんまあ、いろいろ喋ってますけどやっぱり後になってあこれはちょっと
ですから人間ですからその時自分が置かれている状況でね、うん、あの考え方も変わってくると思うんですよ、
うん
うんうん、ただだからやっぱりその災害が発生した時っていうのは、うん、もうある意味究極の状態じゃないですか。
そうそうそう、
だからそのことをやっぱ考えるとなるとやっぱりその発言的なことでもねちょっとやっぱり人によっては厳しく捉えられるところも出てくるかもしれないですよね。
加古川市の方はその仙台邸 の、 その緊急地震速報あれはこの間そのまだ契約はまだです言ってました、
ね、加古川市は
市は
まあまあいろいろでしょう、
ね、市はそれは契約をする義務があると思うけど、
ね、いや私だから実際
核にならん
と、いやほんまにね防災マニュアルっていうのがあるんですよ。でそれをこう見るとこれはおかしいやろっていっぱい
ある。
いや伊佐なんか地元やから分かるけれども、まあ、大竹さんもそうだけど日岡小学校がね医療中心施設になるんですよこの辺りの、
うんうん、
あそこの周りのね交通状況を考えたら細い路地で片方が全部止まってしまうともう行き来できない、うん、でそこがね医療中心施設なんかっておかしいんですよ、
うん、
じゃなくて日岡南にするべきやろって日岡南小学校にね、
まあ、黒の
緑、ね、そしたらもう加古川バグス降りてくる、うん、太い二車線がある、うん、な車が両方に止まっても二台行き来できる、うん、でそういうやっぱり見直しをね実際せんとあかんのにずっと置き去りにしてきてしまってるってものがあるんですよ。次の音楽に入りたいと思うんですけれども、
はい、はい、4曲目、まあ、散々フェイントかましてきましたんで、
はい、
罠
まあ、あの人は
え
悪魔
悪魔
ああ
ちょっとそれは優しい役目
ですね。優しい役目ですから
違います。
罠って何でしたっけ。
意外とこれがね、うん、マイナーな曲なんですね。これね確かね、まあ、僕の記憶が定かでなかったらあれなんですけども、はい、多分微笑み返しの その一番最後に出る曲のその前の曲 で、
ですよ、ね
うん、おそらくですよ、
はい、
もう子供の頃の記憶ですから、
はい、
ミキちゃんがリード取ってたような気がするんですよ。
だか
というところで罠を
珍しい人ら
や珍しい
マイナーチョイスなんで、
はい、じゃあ4曲目は罠というところでお願いします。
どんな曲